チャプター7、達成度評価チェックシートの使い方。このチャプターにある達成度のチェックシート、評価のチェックシートっていうのは、私が対応試験対策でここまでを達成してほしい、もしくはこういう評価の項目で実際に小論文が行われているというようなことを、僕が評価をしたりだとか、もしくはね、誰かの論文を見たりするときの参考にしている視点を主に載せています。皆さんがこの視点でこう見ていくことによって、面接官の気持ちが分かったりだとか、また面接官がどういうふうに評価をしていくのかっていう評価の仕方のプロセスが分かっていきます。そうすると、あ、自分の論文を良くするためにこうした方がいいんだなとか、そのような思考にも移っていきますので、ぜひそんな参考にしていただけたらいいんじゃないのかなというふうに思います。128ページ小論文評価チェックシートの達成度チェックシートですね。これは達成度チェックシート一つ目にあるんですが、現時点でどのぐらいの達成度なのかなっていうのを自分で把握するものになっています。項目簡単に解説していきますけど、まず自分の受験自治体の時数と時間、そして何次試験で何点満点中の何点なのかっていうのが分かれば、ここに書いてみてください。これは小論文の得点が面接と同じぐらいあるのか、もしくは小論文の評価はすごく小さいのかね、それによっても対策のエネルギーの書き方が違ってくると思いますので、知ることが大事になってきます。また自治体によっては小論文の評価の基準とか評価項目って決まってます。それもホームページにアップされている場合もありますので、その場合にはそのホームページの情報を見て、自分の自治体の評価や項目をぜひここに書き出してみてください。今調べてやってみることをお勧めします。それをやったとして続けていますね。自分の自治体の過去問3年分を見る。1年分はデータで、で2年目3年目っていうところになりますと、よくね、何々県の論文とか面接とかそういったようなものがありますから、そういう本を買ったりとかして、ぜひ3年分見てみてください。で、手本となるような上手な小論文を4つ4編打つってなってますけど、これはこのパーフェクトガイドのチャプター1をやれば達成できます。集中して書ける場所を見つける。小論文の対策するときに場所も重要になってきます。自分が対策で落ち着いて論文対策ができる場所っていうのがあるといいですよね。もちろんそれは図書館、学校、そしてどっかのね、会議室だとかカフェだとか様々にあっていいんですが、その中で自分がここだっていう場所があると進めやすい、またルーティーンにしやすいってことがありますね。そして添削してもらう指導者を見つける。これはね、無理な場合もこの本は一人で進められるようになってる画期的な本ではあるんですけど、論文を見てもらうっていうことは自分の論文を良くしていくときに必ず必要になってきますので、もしもそれがいなければね、私たち採用試験の全国事務局のメンバーがねいますので、そちらの方にメールいただいたりしても構わないのかなというふうに思っています。試験時間の振り返りを考える、割り振りを考える。割り振りっていうのは、試験時間が何分あったら、ね、構成メモから見直しまでを何分にするのかと、自分の自治体に合わせて時間構成を作ってみるっていうことですね。これも目安です。文字数の割り振りを考えると。字数で序論と本論と結論とこのぐらいでやっていこうということですね。で、チャプター2の序論、3の本論、4の構成メモチェックシートっていうような形で、これらのね、チャプターで本を進めていけば達成度チェックシートでね、最後まで達成できるっていう形になりますので、ぜひやってみてほしいなというふうに思います。小論文を自分で評価した、修正したっていうのが、まあこれも10回が目安だというふうに言われていますが、やったか、小論文を次回の内に書き上げる練習をしたか、これが案外やられていません。特に試験1ヶ月前になったら、この時間内に何回書き上げて何回成功したのかっ ていうところもすごく大事な視点になってきますので、苦手な人は時間内に書ききれなくて焦って終わるっていうことが結構あります。可能だったら最後の模試を受ける、誰かに見てもらったっていう形でね、こういい評価をね得られたっていう経験値を上げていくことも大事になってきます。続けて評価のチェックシート、序論を含むという形で見ていきます。これは小論文を書いたものを自分や他の人に評価をしてもらうときに、こういう視点で見るといいですよっていうものを作ったものです。評価の高いところは変えずに低いところを変えていくようなイメージで論文を変化させていくと、高評価を得られる論文に変わっていくと思います。4段階評価、20〇〇三角×で大の把握ができているのか、そして小論文の組み立てが一貫しているのか、文章力があるのか、責任感を感じるのか、協調性を感じるのか、そしてそれぞれの自己評価もしくは他者評価をしてもらって、その中で自分がここが苦手だというところに合わせて対策ができるようになっています。一回チャプター1で自分が論文を書いてみると思いますので、チャプター1の1日目に論文を書いてみたところで、どこから自分は始めたら一番力がつくのかなということをぜひ勉強していってほしいなというふうに思います。自分を知るためのチェックシートにもなっていますね。続けて3、本論チェックシート。本論は様々にね、自分の自己 PR になるような内容を書いていくというのと話したと思いますが、その本論が自己 PR として自分がどんなふうに示しているのかっていうのをチェックシートにまとめました。本編では書き方について主に書いてありますが、その書いた内容に関してここにある項目で評価をすると、ぐっと論文が具体的でより良いものに変化していくと思います。例えば本論に具体的な数字が入っているかとか、また自分にしかない本論として継続した活動であるのかと、自分にしか得られない立場を得ているだとか、相手がしていない経験をしているだとか、経験から自分だけにしかない学びを得ているだとか、ありきたりではあっても自分にとって深い学びを得た内容であるとかね、そのような形のこと、そして興味を引くためには面接官にとって興味深い海外旅行だね、保護者が見ても面白い、同僚からもこれなんだろうっていうふうに感じるか、本論に序論がつながりやすいキーワード、例えば不登校の実践でいい実践ができたということならば、不登校対応とか学級経営とか、そういうような形でキーワードとつながるような形で書ける、いろんなキーワードに対応しているものだと便利な使いやすい本の自己 PR 文になりますね。またその本論が現場批判になっていないか、読んでいる人がプラスの感情になれる、読んでよかったなと思える内容であるか、本論が面接であればもう少し詳しく知りたいなと人に聞いてみたくなるような、その人に内容であるか、そしてそのようなものがいつでも4編か5編用意して組み合わせで使えるかというようなことですね。これらのチェックシートにこう合致するような形で自己 PR 文が書けていたり、合致するように自己 PR 文をいくつも作っていると非常にいいものになっているなというふうに思います。4番構成メモのチェックシート、テーマを分けて意図を考えると、最初の段階と次に構想メモを書いていくっていう段階の2つありますね。構成メモを作っていくときには最初にテーマを分けること、そしてそこから取材者の意図を考えるっていうことが大事だというふうに構成メモのところでも述べてきました。そして構成メモを書いていくときには序論のメモの内容から方針が出ますね。 そして序論から出た方針をもとにそのキーワードでくくって考えていくと本論のブレが少なくて済むのかと思います。ぜひ自分の書いていく論文の序論のところでね、諦めないだとかね、こう子供同士が作っていくだとかね、さまざまなキーワードを載せて、そのキーワードに合った形で論地が一貫しているといい文章になるのかなというふうに思います。そしてそのキーワードは保護者や一般の方にも共感される、教育関係者にも共感される内容だった方がいいです。読む人が強すぎて偉そうだと、なんか嫌だなっていうふうに感じてしまうキーワードでダメだってことですね。そしてそのキーワードに強い意志、自分はこうしていきたいんだっていう思いが乗っているといいかなと。それが本論と合致してるといいなと。その本論からの学びや自分の方向が納得できて、さらに自分を PR している内容であるといいなと。で、結論を結ぶときには本論、序論と論旨が一貫していて、最後の結論が共感できて、そして取材者の意図をちゃんと捉えられている形で本論として書き終わっているのかなというふうに思います。で、そのような形のものを5分から10分でね、素早く作れるようになっていくので、たくさんね、訓練、練習をして、より良い構成のチェックシートが作れるようになっているといいと思います。これらのね、チェックシートっていうのは、自分で評価をしたり、また身近な人に評価をしてもらえるために作ったものですので、それらを活用していただいて、自分の小論文の質を高めていっていただきたいなと思います。ですが、やっぱり人が情報を持っていたり、人に見てもらうっていうことが、力を高めていく上では非常に重要になってきますので、このチェックシートもぜひ他の人にも活用してもらって、他の人に評価をしてもらうっていうのを積極的に使うといいかなと思います。他の人にただ見てっていうと漠然と見てもらうことになりますが、視点がある上で見てもらうと、自分の力を高めていく形につながっていきやすいと思いますので、ぜひ効果的に活用して書いていってください。